119Mac を今から始めていきたいと思います。バレンタインデーの次の日に収録してるんですけど、バレンタインデーのチョコレートの結果をじゃあ聞こうか。はい、全世界に向かってヨーさんは何個もらいました？
2つです。
おお、なんだそれは。
職場でギリチョコを、女性の方がね、女性の方がって変だけど配るじゃないですか、
はい、
普段お世話になってる方々に、
はい、
その中の1個です、
おお。
あともう1つは
と、自分の奥さんから、はい、
ああよかったですね。自分の奥さんで、人の奥さんだから大変なことになるとか。で、秀樹教授はいくつもらったんですか？
いや、一応3つもらいましたね。
なんか俺誰にも人に会わねえからもらわねえとか言ってたけど、3つですか？すごいですね。そうそうそう。あ、
でも1個は姪っ子からもらった、うん、美味しかったけど、あとは普通に仕事でお客さんというか愛情ないやつだね。
なるほどね。でさ、ね、なんか気になったご意見あったようなことを、秀樹教授言ってたけど、
あ、ウェブの方、
うん、
サイトの方のコメントにちょっと皆さんの読まさせていただきまして、
はい、
一応返事もしてて、
うん、
一つなんか質問があったので、
うん、
殿方のパソコンというものはこう見せられないものが入ってたりするわけで
またその話かよ。
仕事の時にちょっと隠したいファイルというか、はい、ね、Mac にはとても非常に便利な iPhoto という写真を管理するツールが、ソフトがありまして、
はい、
でもこれって全部ここに入れちゃうと結構大変なことになるんですよね。
それは重たくなるって意味？
違う、見せたくないのも入ってるから、うん、それ隠すのが必死っていうね。
そういう意味か。
それでどうしたらいいんだろうと、管理をね、複数管理したいみたいなこと言ってたので、
うん、
まあ、これ簡単です、すごく簡単です、
うん、
2人とも一緒にやってもらえればいいんですけど、
OK、じゃあやっていきましょう。まず iPhone を上げればいいんですね、うん、
あ、起動しないでください。ま
だ なんでしょう。
オプションを押しながら起動してください、
うん、それだけです。オプションを押しながら iPhone を起動すればいいの？
そう、特にいるでしょそれ。あ、オプションを押しながら押しちゃってください、
うん、
オプションを押しながら iPhone を起動、はい、
だとメッセージ出るよね。
あ、出ますね。今出てきたメッセージが、 iPhone で使用するフォトライブラリーを選択してください。 iPhone ライブラリーデフォルト、その下にまた2つ iPhone ライブラリーっていうので合計3つ出てきてるんですけど。
シャルちゃんと出てきたの？
うん。
ってことはどっかにいるんだよ、シャルちゃんのはライブラリーが。
あ、これ1回ね、
うん、
iPhone が消えたことがあるので、うん、もしかしたらその分かもしれない、
うん、あともう多分どっかにバックアップ取ったとか、うん、なんかそういうので引っ張ってきてるんだと思うんだけど、
はいはい、
ここで新規作成ってもあるよね、ここにね。
あります、
うん、新規作成してもらうと、
うん、
ライブラリをもう一個作ってくれるんですよ。
この今あるライブラリとは別に、この新規作成ボタンを押して新しくフォトライブラリを作ると、
うん、そうそうそう、
ここに、まあ、秘密のフォルダーとかなんかそういうのをつけちゃうと見つかった時恥ずかしいから、なんてつける。
そうだね、なんかイオスキッスとか書いてい
やらしいね。
イオスキッスライブラリーとかなんかそんな感じで、あ、一デジオとか書いてなんかライブラリーの名前つけて
嘘くせえ、そのライブラリー
苦労してるっていうのがいいよ。だから普通に 119Mac 作成って書いとくから。
あ、そうそう、
作成って、
うん、していただくと、
これさ、場所はさ、ピクチャーになってっけど、これでいいの？
どこでも選べるよ。
これは好きなところでいいんだよねでもまあピクチャーで出てきた方がいいから、じゃあピクチャーに保存しました、
うん、だともう新規の iPhone が立ち上がるんで。
ああ、これで新しい iPhone が立ち上がるんだ。
そうで、
はい、
このライブラリーは最後に使ったライブラリーが次開くので、
うん、
くれぐれもそこだけ注意していただいて
なるほどね。
今ここで、ね、新しいライブラリーを作っても、それを最後に触ってるとこれが立ち上がっちゃう。
もっとひどい状況になる可能性がある
から、秘密のライブラリーの方が思いっきり立ち上がっちゃう
立ち上がる可能性があるから、必ずライブラリーをね、元のやつを開いてから選んでから仕事で使ってください。それかiPhone 使うときは必ずオプションをしながら起動する癖をつけるとか そうやってやっていただければ、これ何個でも AV 用とか、エロ本用とか。
ねえねえねえ、さっきさ、iTunes で期待してますって言われたばっかりなのに、一発目からこの話題、まあでも実用的なんでね。
実用的といえば実用的なので。
非常にニーズはあると思うので、はい、まあ、そういうことばっかりじゃなくてもね、フォトのライブラリーを新しく作ると。
そう、
いろいろ分けたい場合もあるしさ、例えばデジカメで撮ったものと iPhone で撮ったものとかさ、うん、ハード別に分けたいとかさ、
まあそう言ってここで使い分けしてもらえばいいかなと思います、う
ん、はい、わかりました。
豆知識
豆知識、これだけでいいのね。
じゃあ気が向いたら今度 iTunes でもこれやってみてください。同じようなことができますので。
おお、そうなんだ。
あ、 iTunes もライブラリー複数作れますので、
これはオプションキーを押しながら iTunes を立ち上げて、そうすると iTunes のミュージックライブラリーが別にできるわけだ。
そう、作れるので。作れるよね。最近やったことないから分かんないけど、
じゃあちょっとやってみましょう。オプションで、
あ、できたできた、なるなるなるなる、大丈夫大丈夫、
わかりました、うん、こんなこともできるんだ。
そうです。あ、またみんな賢くなっちゃったね。
でもさ、これ作りすぎると容量を食うから、その辺は気をつけないといけないかもしれないけどね。あのさ、ちょっと流れをぶった切っちゃってというか、まあ関連性のあることなんだけどさ、ちょっと iPhone 出たから話脱線しちゃってもいい？今日さ、iWeb を使ってて、それでそこに Twitter とか Facebook のフォローミーボタンというのを作ろうと思ったんですけど、そのままどっかのサイトから持ってきたのを、要するに HTML で書いてあるものを入れるだけだと面白くなかったんで、カスタムで自分の好きな画像を使ってアイコンを作って、で、そこにハイパーリンクでしたっけ？あれを貼り付けて、その自分のところに飛べるようにっていう、なんていうカスタムアイコンみたいなのを作ったんですよ。
うん。
うん。その時にさ、ちょうど Facebook のアイコンを、画像を持ってきた時に、ヘリッコがさ、こう白い余白があって、Facebook ボタンがこう真ん中にあるような感じになってたんで、その周りのヘリッコだけをカットしたかったんですよ。
うん、
で、iPhone だと、Photoshop のすごく簡易版のアプリみたいなのがあるんで簡単に切れちゃうんですけど、それを Mac でやる場合ってさ、何でやればいいの？一応その時はプレビューのところで色が反転するやつあるじゃないですか。
うん？プレビューってプレビューアプリ？
うん、プレビューアプリの中でそのアイコンを、表示してやると、マウスを横に動かしていくと、余白の部分と余白じゃない部分が分かれて、色が分かれて、その周りだけをカシャってカットできるっていうのを今日発見したんですよ。
何？
それ知らないですか？
プレビューで？
プレビューでそんなことができたので非常に感動したんですよ。だから回り切るだけだったらこれで十分だと思ったんですけど、じゃあファインダーから何でもいいんで写真をちょっと撮ってもらえますか？
で、プレビューで開くの？
そう、それでそれをプレビューでちょっと開いてもらって、そうすると、プレビューが画像が開くじゃないですか。
開いたよ。うん、
で、まぁ、ちょっとこれ大きくし、画面を大きくして、そこの選択っていうところの横に、上のタスクバーに選択っていうのがあって、その横に矢印ボタンがあるので、一番下のインスタントアルファっていうのがあるじゃないですか。
はい、はいはいはいはい。
で、これを、なんて言ったらいいの？これ説明してください、ここから。
うん、これ、色で抜くやつだね。
うん。
同じ色のところを選択する。同じ色っていうのかな。インスタントアルファっていうところ、青色のところを押すと、結局この青のとこだけ選択してくれて、これを抜けるっていうやつだ。
はい、そうです。これがあるのを初めて知って、ものすごく感動したんですよ。だから、ヘリッコだけ切りたい時とかは、これがすごい役に立つなと思って。
すごいな。
例えば、これにテキストを入れるって言った時、どうやるんすか、これ。
テキスト？
うん。だから例えば、ここに、ツイッターならツイッターとかって入れたい。フェイスブックならフェイスブックっていう、その、文字を写真に入れたいって言ったときは、iPhone だとそういう機能って多分ないでしょ？編集するところからやろうと思っても。そうすると、Photoshop 買わなきゃいけないってことになっちゃうんですか？
これ、隣の注釈ってボタンを押すと、下の方が、
メニューバーみたいの出て
きて。出てくるよね。
テキストってのがありますね。
あ、やっぱそうだ。これで入れられるんかな。
これでなんか、文字が打てそうな感じがする
んです。なんか打てそうだよね。ちょっとこれ、テキストカラーまで選べるようになってるもん。
テキストボックスでできんのかな。
これって保存できんの？
できるよ。
別名で
保存できるよ。テキストどうやって入れんの？あ、ここに入れんの？え、どこに入れんの？
テキストボックスがあるでしょ？
どこに？
下に、
うん、
矢印丸四角 AA、AA。
AA を選んでやるのね。
四角い AA、真ん中ぐらいにあるボタンですね。
そう。
あ、こっちか。
そう。で、ドラッグして大きさを決めて入れる場所、適当に。だと、四角が出来上がって、そこでテキストを打ち込める。
ちょっと早いぞ、みんな。テキストっていう AA っていう赤字で反転してるっていうか、枠に囲まれたアルファベットみたいなこと言ってる。
そう。そう。真ん中のやつ。
そしたら、それをどうすんの？
これを画面に持ってって。
あ、画面に持っていくの？これ、ドラッグして持っていくの？
いや、違う。一回ポチッと選択したら、マウスのカーソルを画面の方に持っていくと十字キーになる。
なる。
そしたらですね、そっから、ワンクリックして。
あ、四角をここで作るんだ。
イエス。
ほほー。そして、ここに文字を入れていくわけだ。
そうです。
あ、すげー、なんだこれ。
で、さっきシャロちゃんがいじってた右側の AA で文字変える。
うん。あの、
フォントを変えたりとか、大きさとか。
あ、入った文字が入った。
なるほど。
すげー、これすげー。
これで、あと、保存してあげれば大丈夫だね。
うん。
プレビューってすごい進化してんね。
うん。
だから、こんなに使えるとは思わなかった。
逆に言ったら、周りをちょっと切ったり、文字を入れたりするだけだったら、プレビューだけでも、全然 OK なんだ。
だね。
すげえ。
あと、ほら、さっき、シャロちゃんが iWeb でって言ってたけど、iWeb で角丸にないものだったら、iWeb でも簡単にできる。
でもテキスト入れられた？
テキストボックスで今みたいにしてあげるしかない。
やっぱりそうか。でも iWeb の方からも作れるわけだね。
作れるけど一つの画像にはならないんだよね。 iWeb の方だ、文字は文字、絵は絵って分かれちゃうので、
別々になっちゃうんだ。
まあでもいろいろやり方はあるけどね。iWeb は一回書き出ししちゃうとか、なんか裏技的なのがあるんで。
でもそれだとめんどくさいから、だったらプレビューで。
そうだね、これ便利だね。
持ってきてやっちゃった方が早いね。
便利だこれは。
これはちょっと発見したのですよ。はい。
そうだね、すごいなこれ。じゃあ今日の本題へ行きましょうか。ブログのボンという Mac の方では結構有名なブログがあるんですけども、そちらののぼんさんからファインダーについてちょっとやってほしいということがあったので、
はい、
シャロちゃんファインダーってわかる？
ファインダーってわかるよ。あの一番左端にいるやつだべ。顔が半分に分かれて、なんかジキルと入るみたいになってるブルーのやつね。
ファインダーっていうのが、まあ、なんだかんだ言ってアプリケーションなわけですよ、これも。で、何かと一番使うアプリケーションなので、
はい。
っていうか、勝手に起動してっからね、これはね。
そうだね、いつ行ってもいるもんね。
だこれの、自分なりにちょっと使いやすくしてみましょうということで、
お
意外と、この辺、みんな、スルーしてるところかもしれないんで、シャロちゃん、これ、設定いじったことある？ファインダーの。
ファインダーの設定はないですよ。
あら、じゃあ、やってみてみようか。どうなってるか。
今、ファインダーのコマドを開きましたよ。
で、ファインダーについて環境設定、ゴミ箱からにするとかあるから、環境設定開いてもらって。
うん、え、何？ファインダーの何？何環境設定？ああ、わかった。
上のメニューの。
わかった。はいよ、あった。
で、ここを開くと、ポニョって出てくるでしょ？
出てくる。
で、ここに一般、ラベル、サイドバー、詳細っていうのが。
出てくる。
まずね、じゃあ一般から、
はい、
デスクトップに表示する項目っていうのが出てきて、ずらずらずらとハードディスク、外部ディスク、 CD、DVD とか使用中、接続中のサーバーとかね、これ全部チェック入ってるでしょ。
接続中のサーバーにチェックが入っていなかった。
あ、入ってないか。じゃあ、はい、これチェックしてるやつが、うん、デスクトップに表示されるのね。
そして今接続中のサーバーをポチってチェックを入れたら、うん、〇〇〇〇本名本名のパブリックフォルダーが出てきました、
うんうん、そうそうそう、これ
デスクトップにね、
うん、これチェック入れてないと出てこないわけよ。あとハードディスクって一番上にあるでしょ。
ある。
これチェック外すと、うん、ハードディスク、自分の Mac のハードディスクもそこには出てこない。だからこれはそんなに好き嫌いでいいから、ここはもう
はいよ。
あと次下の外部ディスクっていうのは USB ドライブだったり外付けのハードディスクだったりも、うん、これチェック外しとくと挿しても出てこないからちょっと不安になるから、これはいい
そうだね、うんうん。
あと次の CD、DVD はもちろんディスクを入れたときにデスクトップに表示するかしないかなので、はい、これも好き嫌いではいいと思うけど、ここら辺は入れてた方が不安じゃなくていいかもしれない。そうですね。はい。うん。で、これは好きでやってください。はい、そういう使い方です。で、はい、次。新規ファインダーウィンドウの表示方法。うん、ここ結構重要で、うん、多分今自分の名前になってるかな。
なってます。はい。
これ、上のね、ファイル、新規ファインダーウィンドウで開くじゃん、ウィンドウ。
うん。
その時にどこを一番最初にもう開いておくかってことなので、これをデスクトップにしててもいいです。書類フォルダーにしてた方が便利な人もいるだろうし、
うん、
これ自分で好きな場所を選んで一番よく使うフォルダーなんだろうね。やっぱりここは
このファインダーを新しく開けた時に、うん、どれを表示するかっていうことか。
そうそうそうそう。だから意外と書類だったりした方が便利な時もあるよね。
意外とさ、アプリケーションが開いておいてほしいんだよな、うん、これな。
あ、そしたらアプリケーションフォルダを選んであげれば。
アプリケーションのフォルダを選んでみた、うん。そしたらアプリケーションになった。
で、上のファイルから新規ファインダーウィンドウを開いてあげると、
うん、
アプリケーションフォルダが開いた状態で、
うん
うん、ウィンドウが必ず開くようになる。
あ、本当だ。アプリケーションの一覧がバーって出た。
うん、そうそうそう、うん、でこれはここの設定っていうのは自分の使いやすいようにってことなんで、
うん
うん、自分が一番どこ最初に開いたら楽なんだろうっていうのを考えていろいろいじってみるといいと思います、うん、ちなみに俺はユーザーフォルダーで自分の名前のフォルダーですね、一番最初
は開く
なって。アプリケーションフォルダーいきなり開くの斬新でいいですね。
あのね、斬新。特にさ、いっぱい全部アプリを並べておくといっぱいになっちゃうじゃん。
はいはい、
だから窓にごちゃごちゃしてるの嫌いだからちょっとしか置かないのよ。そうするといちいちアプリ立ち上げるときにファインダー開いて立ち上げるんでめんどくさいんですよ。ファインダーに行くときは常にアプリケーションを求めていくので、
うん、
アプリケーションにしてみました。
まあちょっとじゃあここで余談なんだけど、
はい、
上にねファインダーファイル編集表示移動ってあるよね、うん、ちなみにこれ移動っていうとこ開いてあげるとアプリケーションってあるね。上選ぶとアプリケーションが開くからね。
はい、ああ、
ショートカットも割り振らってんね、これね。はい、以上。
上リンゴ A でも行くってことかな。
そうそうそうそうそう。
要するに一番上のこれなんていうの、一番上タスクバーっていうのこれなんていうの、
これ。ここメニューだよ、メニュー。
ああ、ファインダーのメニューっていうんだ。わかりづれーなー、うん。まあいいや。ここで移動っていうとこを開くと、うん、あっちこっちファインダーでも好きなところを開けると。
そうそうそう。
お、最近使ったフォルダーまであるじゃん。
そうそうそうそう。
へえ、
まあ。この辺はね、でも使いづらいっちゃ使いづらいっちゅう。
まあね、最初によく使うの開いてくれた方がいいね。うん、
じゃあ次行きますよ。
フォルダーを常に新規ウィンドウとして開くにもチェック入れとこ。
うん、これ意味わかる？
わかるよ。一回さ、ファインダー開いてるときにさ、他のアプリを探しに行ったときにさ、
うん、
新しいウィンドウで開いてくれないと困るよね。
そうそうそうそう。
だから例えば写真を拾いに行ってときに、うん、あ、そうだ、そういえばちょっとフォトショップを開こうかって言ってドックに置いてなかったからってファインダーもう一回開こうとしたら、
うん、
さっきのピクチャーのところしか開いてないわけじゃん。そうするとイラッとするじゃん、うん、だからもう一個ファインダーのページを開けてくれよと、
うん、
いうことでしょ。
そうそうそうそう、うん、これチェック入ってないとずっと同じウィンドウで画面だけ変わっていく感じなんで、
すいませんでした今まで。
これからの心配としてはたくさん開きすぎて何が何だかわからねえっていう。
いやいや、ちょっと後で体育館の裏に来い。
いやいやいや、その代わりに、あの、エクスポゼがあるわけ。
ああ、そうそうそう。
そうそうそうそう。チェック入ってなかったのこれ。
もう入ってなかったね。
それって辛くない？
っていうか、こんなところにこんなものがあったとは知らなかったし、今まで苦労した自分がかわいそうに覚えてくるよ。
でもね、これね、なんか、ライオンはどうなんだろうって気もするんだけどね。
あー、なんでどういうこと？なくなっちゃうってこと？
だってなんか、全部フルスクリーンで処理するみたいな話してたじゃん。
フォルダ構成とか、パスっていう概念がなくな
るのか。そうそうそう。フォルダっていうのがなくなるそうな感じがするんで。
あー、うん、よくわかんないけど iPhone のでかい版になるってこと？
そういう感じ。そういう感じ。
だよね。まあできるだけ iPhone に近づいてくれた方が自分としては楽だよね。
あら本当に。それは古い人間としてはだんだん大変になっていく感じがするね。
なんでなんで。
まあでもここは、今んとこはチェック入れてた方が絶対便利だと思うんで。
はい。その次、スプリングフォルダとスプリングウィンドウってなんだこれ。
これね、あんまり使い道ないから。まあ、あんまり気にしなくていいと思うんだけど、これ反応時間って短いと長いと中ってあるでしょ、
うん、
これフォルダーにファイルをドラッグして持ってった時に開くじゃん、おいって、
うん、
中身見せてくれるでしょ、
うん、
その反応時間
早い、早いにする
短いね
短い
と、
そこ見せてくれ
乗っけるとすぐバッと開いて中が見れて、あ、このフォルダーじゃねえやとか、はい、次のフォルダーって やれるって。
これ今まで中にしてたのが非常に悔やまれるね。
ここでそういうのができるんで、もうこれちょっといじるだけでもかなり快適に使えると思うよ。
だよね、こんなのあったの全然知らなかったよ。だからね、マウスをそっと動かした時に乗っけた瞬間にパッと開いてほしいんだよ。パッパッパッパッと言ってほしいんだよね。時間がもったいないでしょ
う。短期だからね。短期が短いから。
非常に危険だからね。
下にね、スペースバーを押すとすぐに開きますっても書いてあるけどね。
スペースバーを押すとすぐに開きます、
うん、そう、乗っけてスペースバーを押すとすぐ開いてくれるんだよね。
さあ次行こうか。
はい、じゃあ次サイドバーに行きましょう。
サイドバー、はい、
うん、まあこれは本当に見たまんまです。
うん、
うん、どれをサイドバーに表示するかしないかってそういうことだよね。
ファインダーのサイドバーにどれを表示するか、
うん、これは本当に好きなやつチェック入れて表示させるさせない、さっきの一般のところのデスクトップに表示させるさせないと似たような感じだよね。
うんうん、
特にデバイスっていうとこはさっき一般で設定したのをサイドバーにも表示させるかさせないかなんで、これどっちにも表示させないと結構大変になるんで、
うん、
慎重に選んでください、ここ、うん、デバイスのとこにハードディスク、外部ディスクってあるでしょ
う、うん、あるある、
CD、DVD とか、
うんうん、ある、
これデスクトップも表示させない、こっちも表示させないっていうと
両方だとね、
うん、アクセスするとき結構大変になるんで、どっちかは必ずチェック入れてた方がいい、はい、ね、
分かりました。
あと、まあ、俺からのアドバイスなんですが、
はい、
この検索って書いてあるところ下に、
うん、
全てのイメージっていうのがありますよね、
はい、
これは気をつけてくださいね。
今僕はチェックを外しました、
はい、
なんでなんでなんで。
これね、まあ、女の人もそうなんだけど、
うん、
ブラウザーで溜まってるやつ、
うん、
ブラウザーってほら画像とかキャッシュに溜めるでしょ、
うん、
で次行った時そのキャッシュを読んでくるから早いよみたいな機能ってあるじゃないですか、
うんうんうん、
これねキャッシュも見ちゃうんですよ。ここ2チャンネルとかさ、
うん、
外部リンク行く時かいろんなスポンサーのタタタタタって出てくるじゃん、ちょっとエッチな感じの、
はいはいはいはい、
そこ経由して飛んでくでしょ、
はいはい、
ああいうのも出てきちゃうから
あれもキャッシュで残っちゃうんですよね。
そうだと、あら、うん、この人こんなとこ見てんだとかって思われるかもしれないんで、
そんなの知らなかったよ今まで。
ほら自分としては通りすがりで映っちゃっただけっていうつもりでも、
そうそうそう、でもさ、それってさ、
うん、
この Mac の中に入ってこの Mac をいじらない限りは分かんないでしょ。
そうそう、だから、うん、例えばね、シャロちゃんがここの全てのイメージにチェックが入ってて、
うん、
誰かにここの全てのイメージの中から写真をさっさと探して誰かに見せたいって思った時に、
うんうん、
ずらずらっと来るでしょ。その時にエッチなのも出てきちゃったりするから、
ボンキューボーンみたいなね、
うん、
自分で意図して見てなくても残っている場合があると。
そうそうそう、ブラウザーで見たやつは全部キャッシュに溜まってるからそこまで引っ張ってくるんで、
要するに余計にくっついてたものも来ちゃうんだ、うん、
そうそう。
じゃあさ、せっかくここにすべてのイメージつってさ、探せるわけじゃん、うん、イメージをさ。イメージって画像でしょ、うん、要するに。
画像、画像。
そしたらさ、こっから探すときだってあるじゃん、うん、ないか。
そう。だからそこちょっと、気をつけた方がいいね、だから。
ちゃんと自分でコントロールできてるんであれば、すべてのイメージから探してもいいけど。
会社に持っていくときもあるよ、この MacBook Pro。そしたらさ、全然そんな変なの、この Mac の中には正規だからさ、うん、そんなの見ないのに、見たことにされる濡れ衣を着せられるのは納得がいかないじゃん。じゃあいいよ、これ。すべてのイメージ外しておくよ。
これは外して、
うん、あと、シャロちゃんの場合は YouTube も見るから、すべてのムービーも外した方がいいかもしれないな。
ああ、じゃあいいよ。すべてのムービーも外しておくよ。
すげえ学習してる。
まあ、便利な機能なんだけども、余計なとこまで見えちゃう場合もあるのかな。
じゃあちょっと待って、写真探すときとか、ムービー探すときは、
うん、
この自分の、
うん、
サイドバーの、
うん、
ホームアイコンのところのピクチャーとかムービーで探す以外ないわけか、それを外しちゃうと。
うん。
だよね。
逆に、うん、探すときは一人でこっそりすべてのムービーに探すんです。すべてのムービーにチェックを入れて一人で見るんです。
みんな苦労してんな、ま、なんかやだな。
すべてのムービーとか、すべてのイメージは人がいるときは使わないと。
うん。
一人のときだけ使う方がいいかなと思いますね。
よくわかったよ。
うん、イメージは本当にキャッシュ拾ってきちゃうんで、あれこんなのいつ見たのっていうのとか拾ってきたりするんで。結構拾うんですよ。気をつけてください。
はい、わかりました。
はい、じゃあ次、詳細。
はい。
うん、ここは、見たまんまです。
すべてのファイル名、拡張子、拡張子じゃねえ。拡張子を表示。
そう。
拡張子、拡張子って何で言ったんだろう。拡張子を変更する前に警告を表示。うん、これ、いちいち警告が出てくるやつだろ？
そうそうそうそう。あと、すべてのファイル名拡張子を表示っていうのは、アプリケーションだったら本当は後ろに .app ってついてんだよね。
うん。
うんうんうん。
これチェック入れちゃうとそういうのが全部見えちゃうってことなんで。
うん。どうすればいいの、まあ、そしたら。
拡張子 見なくてもいい人はこれ外してあげればいいし、拡張子が見たいなって人はチェック入れてあげれば、拡張子が
慣れの問題だと思うんですけど、そうそうそう、Windows から移行してきた人は、拡張子がないファイル名を見てるとなんかとっても気持ちが悪いっていう風に思う人は入れた方がいいと思います。
あ、っていうかさ、
うん、
オーディオのファイルをもしかして変更するような時に、
うん、
エンコードできてるかできてないか
を
確認する必要とかあったら必要じゃないの、これって。
うん、でも、
MP3 とか M4V とかでしょ、
うん、
基本的に、そういうところはついてるから大丈夫。
うん、じゃあ、これうるさいから取っちゃっても大丈夫か。
だいたいファイルって保存するときに拡張子を見せる見せないっていうのが出てくるから、
うん、
作ったファイルっていうかね、自分のドキュメントは問題ないんですよ。
うん、はいはいはいはい。
だ要は、OS が管理してるファイルだよね。その拡張子見えるか見えないかみたいなとこなんで。
うん、
だから、これはそんなに気にしなくても外してていいと思うよ。だって大体、どのファイルも自分で管理してるファイルっていうのは拡張子ついてるでしょ、
うん、ついてる、ついてる。
そんな気にしなくてもいいと思う。
うん、
表示しなくていいと思う、
うん。
あとその下はもう本当に警告出すか出すかないかっていうことなんで。
そうだね。うん。これはね、警告出す。一応。
うん、空にする前に警告を表示、うん、確実に空にするもそうなんですけど、
うん、
デスクトップに音声ファイルを保存してよく消してしまう某有名な方がいらっしゃいますからね。
うんうんうん。
うん、
あ、それって有名な人って西日本の方ですかね。
BJ さんですね。
言っちゃった。検索実行時にどのフォルダーっていうのがここのMac 全体をするのか、それとも現在のフォルダーをかけるのか、うん、それか前回検索範囲を使用するのかっていうのはここで決めてもらえば。ウィンドウ開いた時の検索窓で検索かけた時どこを検索するかっていうことなんで。
うんうんうん。
この Mac を検索ってしておくと結構めんどくさいので。
なんで
検索したい時ってそのフォルダーの中検索したかった時の方が多くない？
そうでもないね、うん。もう何が頼りになるか分かんないから、Mac を検索してるね、いつも。
これも本当に、だから使い分けだよね。うん、 ある程度自分でファイルの管理ができてて、この辺だよなって常に分かってる人だったら、うんうんうん、現在のフォルダーない方がいいし、ね、うん、もう全然わかんねえっていう人は Mac 検索してもらえば、全体検索してもらえばいいかなと思う。
なるほどね。
まあこれ正確だな、ここもな。
ちなみに 10.5 ではその機能はついておりません。
必ず全部検索かけて、ここの検索した時にここでちょちょちょって出てくるとこで選ぶんだよね。
スノーレパードからですね。レパードまではついておりません。
あ、そうなんだ。
はい、じゃあ、大御所。
はい。
ラベル、
はい、
はい、これなんかね、この間ちょっとリサーチをしたら、シャロちゃん使ってないと言うじゃないですか。
使ってないよ、こんな綺麗ななんかレインボーカラーみたいな。
ヨーヨーも使ってないとか言うじゃないですか。このラベル機能、
はい、
色分けするってことだよね、これファイルを。
これどんな場合に色分けするんですか。
どんな場合、
うん、
とね、お宝ファイルは赤とか
警告だ
あんまいらないやつはグレーとか。
そうそうそう。そういう感じでつけれるんだけど、これ、色は変えれないんですが、ここに、色の名前のところを変えれるから、例えばね、
うん、
仕事で使ってるなら重要とか、
あ、
これは進行中とか、
作業中。今面白いこと思いついてた。赤は危険、黄色は注意、緑は進めばいい。
そうそうそう、そういうこと、そういうこと。うん、そうやって分けてもらうのね。で、俺の場合は重要なやつを赤にしてますね。
っていうか、開けちゃいけないのを赤色にしといた方がいいんじゃないの、この場合。
そうそう、もうそれ使う人それぞれでいいと思うんだけど、もう改変したくない場合はね、もう改変不可とかって書いて、改変するなとか書いて、あ、やったりとかしてあげればいいんだけど。
ちょっと待ってよ、これどうやって変えるの、このラベル。まずラベルの名前をじゃあ変えますね、うん、赤はレッドってなっていたけれど、うん、まあとりあえず危険って書いておくわ。で、この危険ファイルの赤にムービーファイル、危険のラベルをつけたいときはどうやるんですか。
右クリック、
右クリックして
ラベル出てくるよね。
あ、ほんと
で、いろいろ出てくるけど、下の方にラベルってあって、色がタタタタタタタタって並んでるよね。
あ、本当だ、赤に変わった。ムービーが赤い危険マークが出た。
これだけ。
でもこれってさ、直感的に使えるよね。
うん、そうそうそうそう。で、
うん、
まあ、これで色分けして自分の中でルール作りをしてやってもらうとすごく便利なんですよ。これが OS9 時代にあった機能で、
うん、
時 OS10 になってなくなっちゃったんだけど、10.4 で戻ったんだっけかな、 10.3 だっけかな、ちょっとそこ
気をつけて。3だと思います。
そこで戻って、もうこれは Mac 使う人はもう必ず使ってる機能だと思ってた、俺は。
へー。
で、これだけじゃね、ちょっと、ね、最後まで引っ張ったのが、なんでっていう感じなんで、ちょっと便利な使い方を。
ごめん、赤って何個も使えるんだね。
うん。
例えば緑だったら緑で何個も使えるんだね。
そうそうそう。
赤使ったらもう使えなくなっちゃうかどうか、一個使ったら。
チャロちゃん緑好きだからって言えないような、全部の好きなファイルに緑つける必要ないん
だ。いやいや、それわかる。自分緑好きだからってさ、全色緑にしちゃったらラベル分けの意味なくない？
意味ないから。
でも、あの、今ちょっといいこと言ったよ。これ、今から俺が教えるティップス。チップス？ティップス？
ティップスだよ。チップスって、ポテチのことじゃない。
で、うん、今全部緑色にしちゃうって言ったでしょ？それが大事なんですわ。
あ、どういうこと？
チャロちゃん今日ずっと伏線張ってたんだよ。
何が？
もうやるね、さすがだね。
何が？
自分の名前のフォルダあるでしょ？ユーザー、
うん。あるある。
これの中のライブラリーってあるよね。
あるあるある。
この中も色全部つけちゃっておくと、
うん、
意外と便利だったりする。
なるほど。
初めて見た。
初めて見た？
これライブラリーって何のライブラリー？これ。
ここにね、いろいろ設定みたいなのが入ってるんですよ。
うんうんうんうん。
で、ここのね、特にアプリケーションサポート。
うん。
っていうフォルダーが、ここにね、アプリケーションの、いろんなファイルが入ってて、調子悪いときね、ここを一回外してあげたりするといいのよ。これ全部色つけてあげることによって、何が増えたかっていうのがわかるわけよ。あと、例えば、今日色つけましたと。全部。全部に色つけましたと。で、1ヶ月後、なんか調子悪いなと思ったときに、 増えてるファイルってすぐわかんじゃん、色ついてないからさ、うん、でここ全部色つけてあげて、うん、で1ヶ月後になんか調子悪いなって思った時ここ覗いてあげて、
はい、
で色ついてないファイルがあったらもしかしたらそれがいたずらしてるファイルかもしれないという。
ああなるほど。
でもう一つこのライブラリーの中にアプリケーションサポートってあるので、
はい、
アプリケーションサポートの中も緑色にしててあげてもいいかもしれない。
ああなるほどね、
うん、結構ここねアプリケーション起動するたびここ増えてくから、新しいアプリケーションを入れてアプリケーション立ち上げると、うん、このアプリケーションサポートっていうとこにいろいろ作ってるから、うん、一番最初にアプリケーションが立ち上がんなくなった時は、
うん、
キャッシュのクリアしてもいいんだけど、うん、ここの中のフォルダをとりあえずデスクトップに回避させるのよ、
うんうんうんうん、
だと一回も起動してない状態になるから、
うん、
それで起動したらやっぱりこのフォルダの中身に入ってる何かが調子悪いってことなの。
もう一回それ教えて。
ライブラリー。
ライブラリーはどっから行くんだっけ？対象。
ホーム。自分のホーム。
自分のおうちアイコンのところから入ってそこにあるライブラリー、うん、そしてその中のアプリケーションサポート。
うん。うん、でそこの中にいっぱいフォルダがあるので。
あるね。うん。夜フクロウとかさ。
そうそうそう。でここを全部選択してあげて、
うん、
色をつけててくださいだと何かあった時に何ていうの、
そうだね、うん、分かりやすく
で、うん、書かれるっていうのが、こういう使い方もラベルってできるんで、
これじゃあ全部紫色つけとこう
、うん、俺は全部緑にした、
うん、
でこれってね OS 級時代 Mac の古い OS 昔の OS あるでしょ、
うんうん、
あれの時からこういう使い方ってあって、
へや
っぱその時代もラベルでそのインストールされたものを把握するのに、
うん、
今現在のやつに全部色をつけて、うん、インストールされたものだけが色ついてないっていう状況になってて、
うんうんうん、
だとあこいつかっていうね、起動しなくなったらこいやこいつだ
って、あこいつのせいだってすぐ分かるわけだね。
そうそうそう、インストールした後になんか調子悪くなったらこのファイルが怪しいぞっていう風に、そういう使い方だよね。
これ便利だね。
あともう一つ、
うん、
タイムマシンとか使ってればそんなに気にしなくていいんだけど、
うん、
タイムマシンの他にバックアップ取ってるファイルとかあったら、バックアップ取ったよっていうファイルは何色とかしててあげると、
ああ、
ダブってバックアップしなくてよくなる。だからそういう使い方もいいと思う。そのバックアップ取った印に色をつけてあげるっていうね。
間違っても iTunes を何個も何個も何個も何個も作る。しょうがないかもしれない。
あと使い方としてはそのファイルの移動するたびに色をつけてあげるとかね、コピーするたびに色をつけていくとかするとメモ的な感じでもラベルで使えるじゃん。これ今いじってうちに回避させた、はいグレーとかさ、うん、これもいじって、はいあっちのハードディスクに保存した、はいグレーとか、なんかそういう使い方とか自分なりに工夫して、
そうだね、自分でなんかこう法則性を作っていくといろんな使い方できるよね。そうそうそう、これね、うん、
やっぱりさっき言ったように現在進行形ともうこれは過去もいじらないファイルっていうのは、うん、色分けしてあげるのは結構有効的かなと思う。
うん、そうだね。
例えばほらシャロちゃんも、うん、ポッドキャストのファイルが、ね、2つコピー取ったりすると2つあるわけでしょ。
ありますね、はい。
その時こっちがいじるファイル、こっちはいじらないファイルっていう、うん、オリジナルは何色とかさ。
そうだね、ジングルつける前とかさ、
そうそうそうそう、
つけた後とかで次はこれをやるとかっていう風にして色つけるとすごい分かりやすいね、これね。
そうそうそう、だからオリジナル編集中、
うん、
完成っていう風な、
うん、そうだね、うん、
3個作ってあげると分かりやすいかなって、はい、使い出したら止まらないよ。
あーなるほどね。
ラベル、これはぜひ皆さん使ってみてください。
はい、使ってみてください。はい、ターミナルってね、うん、よく見るんだけどね、うん、私なんか全然 HTML さえろくにわからない人なんで、うん、このターミナルで文字列でバーッと出てくると、うん、何のこっちゃいつって一番ね、とっつきにくいの、このターミナルが実は。うん。
まあ俺もね、ターミナルほとんど使わないです。
あ、そうなんですか。
はい、使わないです。だけど、
うん、
結局はこのターミナルっていうのがなんだっけ、いよいよこれ GUI じゃなくて何て言うんだっけ。
キャラクターユーザーインターフェース、CUI と言います。
文字で操作するっていう、
はい。
まあ、文字の 操作画面っていうことなの、ユーザーインターフェースっていうことで、うん、でこっちの普通のファインダーっていうのがグラフィカルユーザーインターフェース、視覚的にね、うん、操作ができるっていうやつなんだけど、どこにあるかっていうと、アプリケーションフォルダーの中の、
うん、
ユーティリティ、ターミナルって下の方にカタカナで。
あるよ、はい。
これをね、とりあえず騙されたと思ってドックに突っ込んでください。
え？
これをドックに突っ込むの？ターミナルごと突っ込むの？だからアプリケーションフォルダーの中からそのままドラッグ&ドロップでターミナルをドックに持ってきちゃうのね。
はい。これ保険だと思って、騙されたと思って。
ブラックな感じのアイコンが表示されました。はい。
で、ターミナルを起動してですね、
うんうん、
この文字がデカデカデカって出てくるでしょ、わけわかんないの、うん。で、そこに、例えば俺のだったら、秀樹223ダラーって書いてあるわけですよ、
うんうん。
その後ろにコマンドを入れるんですが、
はい、
これいつ使うかと言いますと、ちょっとターミナル終了してもらっていい？
あ、いいよ。はい。
あの、みんな経験あると思うんだけど、
うん、
ファインダーフリーズするときあるよね。
ファインダーがフリーズ。
だけどドックが生きてる時ってあるでしょ。
ありますね。
ドックだけ生きてる時ってあるんですよ、
うん、
その時ターミナルを起動してあげるんですよ、
うん、
だと、うん、ターミナルから再起動かけれるんで強制終了がなんとなく嫌でしょ。
嫌だ嫌だ嫌だ、強制終了嫌いだ、うん、
ターミナルから再起動かけれるんですよ、
うん、
それちょっと覚えておくと、
え、どうやんの、うん、
フリーズしました、でもドック生きてそうですっていう時は、はい、すかさずターミナルを起動、
はいはい、う
ん、はい、そしてここのコマンドのところに、
はい、
SUDO、
SUDO、
はい
はい、
スペース、
はい、
REBOOT、 リブートですよね、
あ、リブート、はい、
再起動ということ、それ入れて、チャロちゃんやっちゃダメだからね、
うん、
次エンターは押していい、
エンター押すの怖いなこれ、
大丈夫大丈夫、パスワードって出てくるから、
あ、パスワード出てきた、
それパスワード入れなければ大丈夫なんで、
うんうん、
ここでパスワード入れてあげると、うん、再起動かかりますので、
そんなことだったんだ、
はい、日中もさっちもいかなくなって強制終了したくないけどっていう時はこれやってください、うん、強制終了ってなんとなくパソコンに負担かかるかなみたいな気もするし、
あ
の、
ぶ
っちゃけ切れんのって、うん、ハードディスクにやっぱりどうしても良くないんで、一応これからリブートかけてあげれば、再起動かけてあげれば通常の再起動と同じで再起動かかってくれるんで、終了作業入るから、
あとはさ、再起動しようと思って、強制終了しようと思っても、うん、それさえできない時があるじゃん、完全に。
うんうん、そういう時こっちから言っても、なってくれる可能性は高いんで。
ああ、
うん。この、SUDO っていうのは前、あの、週刊ネットリポートでも。
聞いて聞いて聞いて聞いた、
ね。
うん。
スーパーユーザー、そうそうそうそう。佐川さんが言ってたやつね。スーパーユーザー、ドゥですね。
スドウ。自分の名前でドルマークの後ろにカーソルが来て、うん、そんでその後に須藤スペースリブート、
リブートで、うん、パスワード求められるのでパスワード入れて、これパスワード入れるときさ、画面には表示されないので、
うん、
おかしいなとか思わないでそのままパスワード入れてエンターを押してもらえば再起動かかりますので、
オッケーオッケ
ー、もう最後の手段、
これはすごいね、うん、
これ使ってみてください。
これすげえな
ー、うん。
わあ、まさしく教授の名にふさわしい最後だったね。
まあ、ターミナルあと使い道知らないんだけどね。
最後って終わった人みたいになっちゃ
った。こんな感じで、本日はこんな感じかな。
はい、それでは皆様、次回不定期配信ですけど、それまでさようなー。
受験生頑張れー。
はい、あ、そうだ。
はい。
あとちょっとだぞ。
あったねー。